作りかけラボ14、新井恵子、和紙の懐、墨の醍醐味、ちゃぶ台トークです。本日は千葉市美術館の、田辺副館長さんとお話をしたいと思います。作りかけラボ、始まって1ヶ月以上経ちました。
はい。
はい、お世話になっております。
はい、こちらこそありがとうございます。
はい。田辺さんは、ちょっと前まで潮文再生士の、
そうですね、はい、ここの美術館で浮世絵を担当しておりますので、
はい、
もう開館以来ずっと浮世絵に携わってきました。
はい、はい、もう千葉市といえば浮世絵、
そうですね、コレクションの数的には一番多い分野になるので、はい、はい、
お忙しかったんじゃないでしょうか。
そうですね、一つ大きな展覧会をやるととても、はい、忙しくて、特に今回はちょっと海外から の便をご出品いただいたりしたので、
はい、
その関係でも昼夜問わず働いておりました。
そうですか、はい、でも浮世絵といえば日本ですけれども、うん、やはりコレクションとなると、うん、日本ではなくて海外の美術館が、
うん、そうですね、日本にある浮世絵の数って、実はもう限られていて、早いうちに海外に流出したので、
はい、
例えば英史だと、はい、ボストン美術館に400点ぐらい、はい、あるんですけど、日本全国からかき集めても400点にはならないかなっていうぐらい、今やもう ほとんどが海外にいいものが行ってしまったという感じですね。特にいい時代のものがそうなってます。
そうですか、うん、ということはもう海外からお借りして、
そうですね、
今回もう世界で初めての
長文祭英史という浮世絵、あまり知られてないんですけど、まあ、当時は江戸時代当時は非常に重要な浮世絵師として活躍していたと思われるんですけれども、なかなかやっぱり数が少ない、国内に数が少ないっていうことで紹介の機会がなかなかなかったんですね。
じゃあ今回は貴重な展覧会だったということで。
そうですね、空前絶後になるかどうかぐらいです。
本当ですね、
はい、
ちょうどその頃に私も作りかけラボを、
そうですよね、
はい、始まらせていただいて、
はいはい、
まあ、和紙つながりかなっていうふうに、
どうでしたか見て、浮世絵というか英史を
ご覧になって、私も長財英史をああいうふうに見させていただくのは初めてなんですよね。
ほとんどの方が初めてかもしれないんですけど、はい、
素晴らしい美人画 がたくさんあってですね、なんか私今まで浮世絵を見るときに、すりしの色合いとか、和紙の上に、吸っていく、はい、ということだと思うんですけれども、それをこうじっくり、じっくりあまり見たことがなかったんですね。で、今回私も下で展覧会をするということで、墨の黒を注目してちょっと見させてもらって、美人画の方 の、日本髪を結っている、はい、この美しい髪の、艶やかな黒だったり、
はい、
なんかふくよかな感じだったり、
はい
はい、同じ墨の黒でも使い方が随分
そうですね、まあ、浮世絵の始まりの頃から墨ってすごく浮世絵の版画の中では決め色っていうか、まあ、黒を色と捉えない、西洋は割とそんなところがあるみたいですけど、浮世絵の中で常に大事な 色で、で、あの特に今おっしゃられた髪の毛とか、まあ、あの旧版画って一色一版が基本ではあるんですけど、はい、あの墨に関してはやっぱり1回の刷りではあの真っ黒くならないものですから、あの2回3回とあの、うん、にかわを入れた艶積みっていうのを、うん、あの特に美人画の髪の毛にはあの使って、あのやってるんですよね。
なんか私も、うん、その付け積みとかね、うん、艶積みとか、うん、あの摺師の方が使っている墨の使い方っていうのが、はい、あのとても新鮮でというか、うん、あの墨自体を水につけて、うん、あのふやかすんですかね。
はい、あ、そうですね。なんかあのまあ浮世絵版画はまあ庶民のための値段で売るっていうこともあって、まあ、そんなに高級な墨とかではないと思うんですけれども、まあ、あのちょっとくじになったような墨をあの使って、それで、まあ、あの西洋絵画ではあまりないと思うんですけど、黒い輪郭をあの基本的には取る、木版画であるので、でそこでその全てのこう輪郭線を墨で表すこともあって、とてもやっぱり一番あの大事なあの色があの墨ということになってまして、
ぼかしとかも墨ですね。
あ、そうですね、はい、あの濃い墨、薄い墨を組み合わせて、まあ、ただの墨刷りモノクロに近いような版もあるんですけれども、そこはもう凝ったあの彫りと刷りで、あの割と深いこう感覚が出るような、ものがあのよくあります、
うん、はい、なんかあのそれを見てると、うん、なんか黒の中にもいろんな黒がやっぱりありますよね。
そうですね、
それをなんかこうあの刷りで駆使しながら、あのすごい深い味わいを出しているっていうのが、すごいことだなと思いながら、ぼかしも
そうですね、あとやっぱりなんか時々こう黒ベタっていう刷り方も、ベタ刷りって結構技術としては難しいところがあって、はい、均一にこう黒さを出さなきゃいけないので、
はい、
そのあたりで、まあ、あの技術的にもちょっと難しかったりするんですけど、そういうその黒のベタ刷りっていうのはあんまりこう、まあ、浮世絵の影響を受けたジャポニスム の, あの西洋 の, あの版画なんかは違いますけれども、それ以前ではあんまりなかったことなんですよね。まあ、そういう使い方があの私も面白いと思っています。
はい、あの今回ね、今ここは4階の作りかけラボの部屋ですけれども、5階ですよね、
はいはい、
あの常設展示室っていうのが、
そうですね、はい、あの大変お世話になりますが、はい、あの新井恵子さん特別に選んでくださった浮世絵版画を、今度展示するということで、
はい
はいはい、
ね、ご一緒に、選ばせていただくということで、4月から、
はい、そうですね、
はいはい、あのやはり私も和紙や墨を使うので、あの今回はやはりその墨の黒というのにちょっと注目をして、そういうのが生かされた作品をこう選ばせていただきたいなというふうに思っているんです
けれども
、まあ、私もあの楽しみ
そうですね、
はい、
あれですか、ご自分の作品とこう比べて浮世絵版画の墨と紙の関係って何か思われるところってありますか？
版画とね、私ももちろんあの和紙に墨で 表現をしているわけですけれども、うんうん、私の感覚はやっぱりあの和紙の繊維の中にこう石を組ませていくっていうような書き方をするんですね。もうだから全てなんかそこに染み込ませていくっていう書き方をするので、そういう意味ではちょっと感覚が違うのかもしれない。
そうですね、ただなんかあのスリシさんの言い方だと、決め込んでいくってよく色をあの紙にあの決め込んでいくというような言い方はよくされますかね。で、あの、まあ、あの使ってるのはやっぱり浮世絵って染料が多いので、あの和紙だとこうずっと後ろに抜けていくような、あのところがあって、で、この間あのスイスさんの話を聞いて、あ、そうだなと思ったのは、浮世絵版画って1日に200枚とかするんですね、バババッと、スピード感を持って、でその時に、色を乗せてすぐ次が重ねられないと、いけないといった、確かにって感じなんですけど、そうするとこう、まあ、スピードのためにその和紙だからそれができるけど、用紙とか染み込みの悪いものだと重ねられないっていう、あ、確かにって思ったことがありますね。
本当ですね、あの染み込んでいくという点では、柔らかく全体にこう広がって染み込ませていくっていう、和紙のこう温かいあの繊維の感覚っていうのが、あのスリムはとても重要なんですよね。
あ、そうですね。あと本当にそのまあ、あの染み込むにじむっていうのを生かしたすり方っていうのもありまして、それをあの、まあ、専門用語で当てなしぼかしっていうんですけれども、そのわざとこうぼかして雲とか、あの霞とか、あのそういったものをあの表現することもあります。
ああ、そうなんですか。面白い名前、当てなしぼかし
っていうのは、当てがないという、当てがない隅の行くままという、
そうですね、
はい、
私はどちらかといえば、なんかこう隅は本当に生き物のような感覚、なんか生きてるようなね、あの感覚で、まあ、自然に近い表現だなと思いながら、いつもこう会話しながらなんか作品を描いていくというような、なんですけれども、
あの非常に稀ではあるんですけど、あのこう墨を、まあ、水に垂らすとこうシューって広がっていくのを、あの紙に染み込ませて、あれはなんて言うんでしょうね、あの墨流しみたいな、はい、もあの作品としてはあることはありますね、浮世絵。
ああ、そうですか。それを生かしてからまたそれを字として、
そうですね。それを、それをわざわざ版木にしたりして、あの、やったりするのもあったりして面白い。
ああ、そうですね。なんかあの、あとはこう和紙の特徴を生かして、こう凹凸を出したりしているのも、
そうですね。はいはい、あの絵の具をつけないで、版木の凹凸に、まあ、強く吸って、まあ、別名肉ずりとも言うんですけれども、もうバレンとかじゃなくて、肘とか、そういったもので吸って深い凹凸を出すこともありますね。
なんかたまにそういうのを見かけて、これはやっぱり和紙だからできる仕事なのかな、
本当にそうですね。あとやっぱり和紙の質っていうのも、で、あの、まあ、当時で言うと安いあの紙っていうのは地紙って言って、あの関東近辺の紙で少し薄いんですね。あと透き返しの、あの紙だったりするんですけど、あの、まあ、英紙なんかは旗本だったということで、歌麿の紙より2倍の厚さが あるんですけど、はい、はい、いい紙を使ってて、だから、うん、あのカラー刷りってそのエンボスみたいな表現が非常によく、あのふっくらと出るということはあります、うん、
その当時はやっぱり紙はとても高級なものだったん
ですか、うん、そうですね、まあ、庶民が日常で手にする紙の中で、うん、やっぱり浮世絵版画が一番いい紙だったんじゃないかと思いますね。基本的には、まあ、多かったのは伊予から、まあ、愛媛県、ね、はい、わざわざこう運んできた伊予政っていう、まあ、宝書士の一種が、あの浮世絵版画には多く使われているんですけど、まあ、こうサイズのちっちゃい役者絵なんかはその地紙っていう、ちょっと関東でもで関東産の安い紙が使われてたりします。
じゃあ当時その透き返しの紙っていうのはたくさんこう、使われていたんですか？
あったと思いますね、はい、
浮世絵で、
はいはいはい、あ、それはまあだから安いクラスの、浮世絵版画、
庶民が手にする、
そうですね、小さい画面で、うん、役者絵なんかは、まあ、その上演している間しか売り時がないので、あっという間にこう消耗品でなくなってしまうようなもの で、まあ、明治になっても、はい、浮世絵版画って流行り物なので、ちょっと古い版画って売れないんですよね、でそういうのは古紙として我々が新聞紙をまとめて出すみたいに、はいはい、浮世絵版画もそういうところに持ってって捨てちゃったんです。
今思えばね、
釜茹でにして
すごい、
はいはい、
でもう一度紙に戻すということですか？
そうですね、そうですね、でそういうところからまあ、明治以降来日した外国人がそれを目ざとく見つけて、はい、まあ、そういうふうに美術品になっていったって感じですね。
そういう歴史があるんですね、
はいはいはい、
でそう思ったら今回も透き返しというのをね、
はいはい、
このラボでも、4月にやってみたいなというふうに思っていて、今回ここで、この障子に穴を開けて、で水切りした和紙をこう塞いでいっていただいてるんですけれども、この周りのね、障子で残った和紙がたくさん出て、
はい、
それを使って、
はいはい、
またみんなで、
はい、
和紙に戻していきましょうということを
いいです、ね、
やってみたいなと思っています。
はい、はい
はい、そんなことでまた和紙の話も、
はいはいはい、
たくさんね、
はい、
お聞きしたいところなんですけれども、はい、あとですね、田辺副館長さんが、3月で退職されると聞きました。
そうですね、はいはい、まあ、ちょっとずっと30年以上この美術館に関わってきたんですけれども、まあ、年齢も年齢なので退職ということで、まあ、ただ浮世絵の研究者としては活動を続けたり、展覧会のサポートをしていく予定ですので、はい、これからもよろしくお願いします。
こちらこそです、はい、よろしくお願いします。長い間、
はいはい、
少しけじめだと思いますけれども、
はい、
ありがとうございます、引き続きまたよろしくお願いいたします。